笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。すっごいいい人ってこう世の中にいるじゃないですか。なんていうかこう天使みたいなね。私にとってゲストの小林さんはそんなイメージなんです。邪気がないっていうかね、なんか真っ白な感じがするんですよね。インタビュー後半の今回はラッキー続きの小林さんに引き寄せのコツなんかもお話しいただきましたよ。それではどうぞお聞きください。
すごいですよね。なんかそういうね、面白いエピソードをいろいろとお持ちで。
そうですね。なんか単純なところで言うと、はい、なんか、バリバリのキャリアウーマンみたいな方で、はい、単純な話なんですけど、そのスマホのケース自体にその思いがこもってるってこともあるんですね、
は
い、
そのお仕事に対する思いとか、ね、
はい、
へえ、
多分よくしょっちゅう電話をされる方なんだと思うんですけど、
なるほど、
パリッとしたエネルギーがそこにもうバチッと残ってるので、うんうん、見た瞬間に「おお、この人はこういう方なんですね」っていうような書くこともありましたね。
やっぱ仕事道具って選ばないと、
そうですね、まあ、逆にそこに、うん、まあ、自分自身でそういうエネルギーを溜め込んでるので、うんうんうん、要はそれがさっきのは、さっきのネックレスの場合はちょっと良くない方向に進んでしまったんですけども、いいエネルギー、まあ、自分の例えば頑張ろうとか、まあ、頑張ろう、まあ、頑張りすぎちゃう方もいるので何なんですけども、うんうんうん、まあ、いいイメージをものにそうやって、うん、まあ、振動が溜まっていってると、うん、今度はそれと自分自身とでまたキャッチできるので、ええ、そこでの共振が起きると、うん、さらに強い力が生まれたりはしますね。
じゃあね、もしね、はい、そのマイナスになっちゃってる持ち物を、はい、プラスに変換したいなって思った時にはどんなことしたらいいですか？はいはい、
そうですね、まあ、まずマイナスになってるかどうかが
分かんない
可能性もあるかなと思うんですけどね。
確かに、
うん、大体そのマイナスになったとしても、うん、それをいいものだと、うん、そのご本人が思ってることが多かったりするので、
そうか、大事な人からもらったとか、
ね、しかもそれが心地よくなっちゃってるんですよ、うん、
マイナスの状態が、
はい、
へ
え、もうそれに慣れてしまっているので、なんとなく幸せを感じられないとか、うん、なんとなくうまくいかないっていう場合の方は、うんうんうん、そういうものがもしかしたらあるかもしれないですね、
はい、そういうご相談にも乗ってもらえ
る？あ、全然大丈夫ですよ。
へー、はい、なるほど。じゃあちょっとね、気になるなーなんていう人はぜひね、
そうですね、
身近なものも持ちながら、
そうですね、それいいと思いますね。
ね、相談に来るなんてのもありかもしれないですね。本当逗子の駅のすぐそばでね。
そうですね、うん、それこそこの間、うん、この間っていうか、うん、ゆうきさんと一緒に、
はい、
お店屋さん、
そうそうそうそう、はい、うん、お友達のところにお邪魔して、はい、そのお店のなんか違和感を感じたんだよね、はい、一箇所ね、
はい、
うんうんうん、
まあ、なんか、まあ、最初にお聞きしたのは、そういう感受性が強い方っていうのは、うん、自分が思っていることと全然違うような感情が いきなり来たりとかすることがあるんですっていうお話をしたら、うん、まあ、その方がどうもそのお店の入り口に行くとなんか帰りたくなるんだっていう話をされていて、で、なんだろうっていうことで、まあ、なんかそういう話でちょっとドキドキしちゃいますよね。で、まあ、その状況を、まあ、さっきの霊気とか、まあ、私の力で使いながら、見ていきますと、入り口付近はですね、多分なんですけども、土地のものだと思うんですね。はい。元々の土地自体にちょっとあまりそういうふうな良くない状況があったのがまず一つ、
うん、
で、それ自体もまあ変えることができるんですけども、うん、さらにその感受性がまあある程度強い方がそこ来ると、うん、そういう気持ちが少なからず出てくる、うん、でもとりあえずなんか分かんないけども上がっていこうとかってんで上がったり、
うんうんうん、
で さらにそのお店の方自体もそれを感じてて、そのお客さんにも話をして
たんですね、うんうん、言ってると、うんうんうん、は
い、でそういうのがあると、うんうん、通る人々がもう毎回それの気持ちになった状態で、
うん、
あ、
ま
あ、あるんじゃないかなとかって、うんうん、でまあ最初の大元は多分土地由来のものがあったと思うんですけども、うんうん、それからは、まあ、その後に通る、はい、方々がそういう思いを持っていたので、まあ、そういうふうになったのかなと。
あれね、
はい、
後日談があるんですよ。それね、本当小林さんのおっしゃる通りで、 あそこね、うん、昔戦場だったんだって。
あ、そうですか。
だからその戦死した方たちの思いっていうものがその土地にね残ってて、家に帰りたいっていう。
あ、そうですか。
うん、
あ、
だったんだって。
あ、そうですね。
鳥肌立ってきちゃった。
でも別にあの基本的に私は霊は信じてないんですよ。
は
い
は
い、
ああ、そうなんですか。
はい、基本的に霊というものはないと思ってます。
へ、
ただじゃあなぜそういうことが起きるか、
うんうん、
それがさっき言った感情とかが物とかに残るんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
特に霊的なものって水回りに出やすいとかっていう話があると思うんですけど、
うんうん、
さっきお話した通り水にはそういう感情とか、うん、そういうあの考え方とかっていうものが結構残ったりするので、う
ん、ちょっと行くと川ありますもんね。
そうですね、はい、
うん、
でまあ、そういうところにそう、まあ、過去のものが残っている。
なるほどですね。
はい、それも結局あの、うん、よりあの楽しい雰囲気とか、うん、そういうもので書き換えられてしまえば、
うんうん、
まあ、全然大丈夫なんですけど、
うん、そうなんですね、
そういうものがなかったりすると、
う
ん、
そうだね、
それが残ったりします。
ずっと森だったのが、はい、宅地に造成されたぐらいだと何も ね、
う
ん、
そうですね、
変わらないですもんね。
はい、
へ
え、まあ、それですごい、ね、そこでまあ霊気をかけたんですけど、
うん、
そうするとあのその店の方が、
うん、
なんかいい香りがするっていうふうな話はしていただけたの で、
ですか、
まあ、多分状況としては変わっていたんじゃないかなと思いますね。
すごいな、なんかすっかりもう夢中になって聞いちゃったんですけど。
はい、それこそあとは、うんうんうん、その霊的なものとかの話で言うと、よくそういう心霊、まあ、体験ができる場所とかに行くと、
うん
うん、まあやっぱりそういう体験をするとかっていう方がいたりするんですよね。
うんうん
うん、それも結局は行ってそういうのを感じる方と感じない方とかいるじゃないですか。
うんうん、います、います、うんうん、
でなぜ起きるかっていうと、
うん、
物に残ったそういう感情とか、うん、その思考っていうものは、
うん、
勝手には出てこないんです。そこにあるだけ、
うん、
はい、だからそちらからは発してこないんですけども、
うん、
ただし、
うん、
そこに行く人の中に、
うん、
そういうのを発することができる人がいる、
うん、
はい、
うん、
で発する人ができ、いや発することができる人が行くと、
うん、
その人がそれと同じ周波数をバーッと発する、
うんうんうん、
そうするとさっき言った共振が起きるんですね、
うんうんうん、
で共振が起きるとそこで増幅されるのをキャッチするっていう形になるので、なのでよく霊感が強い人と一緒に行くと、
はい、
そういう体験があったりとかっていうのは、
うんうんうん、
その周りの人たちはそんな、うん、あの力はないんですけど、
うんうん、その一人がね、
はい、
うんうん、
その人がバババババッと周波数を出してその場に対して、まあ、共振を起こさせる、
うんうんうん、
で共振が起きたものが今度は跳ね返ってきて、
うん、
まあ、その周りの方々も感じる、うん、なので結局霊っていうものは私はないっていうふうに
思いますね。なるほどなるほど、その残ってるエネルギーみたいなことですか。
はい、
へえ、あ、なんかそうすると納得できるよね。
はい、まあ、でも、
うん、
まあ、例えば、
うん、
まあ、殺人とかっていう言葉もなんですけども、うん、そういうことがあった現場であっても、
うん、
そのエネルギー自体を、まあ、変えてしまえれば、
うん、
もう、あの、
ね、うん、何の何
言ってことないっていう状況になるんで。うん、
へえ、すごいですね。
うん、そういう大きな出来事があると、
う
ん、それこそ感情の強さもすごい強いのが出るので、
はい、そうですね、
うん、その場に残りやすいっていうのはもちろんあるんですよね。なので、
でも鈍けりゃ感じないわけですよ ね、
あ、そうですね、はい、なのであのさっきの顔の面が熱いじゃないですけど、
うん、皮膚
が強い、あの熱い方の場合は、
うん、
まあ、あんまり感じないかなと。
へえ、
はい、
怖いとは思うけど感じるってことはできないな。
あ、そうですね。なのでまあいいじゃないですか。そんなことはいい
ですね。幸せだってことで。
ですね、
なるほど、うん、確かに確かに、自分が例えば興味のある、
うん、
あの人だったり物だったりっていうのは感じ取ることはできるんですよね。
は
い、なんか私昔、うん、ごめんなさい、なんか心霊話みたいになってきちゃうんだけど、はい、亡くなったおばあちゃんの気配を子供が生まれた後に感じたことがあって、はい、あれは絶対そこにいたなって確信できる姿を見たわけじゃないのに、
はい、
うん、でもきっといたんだろうなって、うん、
う
ん、
そうですね、
そう、なんかそういうのって、はい、ありますよね。
そうですね、
皮が厚くても、
はい、
感じたいものっていうのはちゃんと感じ取れるのかなって思うんですよね。
は
い、うーん、なるほどね。いや、面白いお話聞かせていただいちゃいましたね。そしたら、
はい、
じゃあワークライフバランスについてね、
はい、
あの整えるのに、
はい、
小林さん自身が心がけてること、
はい、
うん、お仕事とプライベートと、
はい、
もう両方今ハッピーじゃないですか。
そうですね、
ね、もう開業されて、
はい、
ね、あの こんな素敵なところでやってらして、うんね、私生活でも奥様迎えられて、
はいね、あ、ありがとうございます、
うん、おめでとうございます。
今年は本当、うん、あの元旦からいいことがありまして、
お、
うん、
はい、
はい、まあ、元日ちょっと
すいません、はい、これね年明けの配信になっちゃうので、
あ、そうですか、
はい、昨年になりますね。
そしたら
2018年ですね、
はいはい、そうですね、2018年の、はい、まあ、元日の日に、はい、
うんうん、
まあ、ちょっと泊まりに行ってたんですけども、うん、そこで、まあ、初日の出を見に行こうっていうことで、はい、
うん、
まあ、あの朝暗い中、
うん、
もう眠い中、うん、もう起きるしかないなと思ってるじゃないですか
、うん、
で、まあ、泊まりに行ってるので、まあ、ちょっと外の景色を見たいなと、外はどんな感じかなってピラーってカーテンを開けると、
うん、
そうしたら流れ星がキラーンと、
すごいね、
はい、
明け方、
はい、見ることができまして、やっぱついてるなと、
うん、ついてますね。そう、小林さんね、なんかついてるんですよ、
は
い、いろんなところで。
はい、ありがとうございます。
ね、先ほども、はい、あのここのね、はい、お部屋をお借りする時の超ラッキーエピソードなんかも聞かせてもらって、ね、
はい、家賃2ヶ月分にも満たない金額で、まあ、あの、まあ、初期費用が、
ね、
はい、足りましたので。
ちょっと普通考えられないですよ ね、 ですね、賃貸の物件を借りようと思ったら3ヶ月分くらいは、
はい、
うん、
まあ、ぶっちゃけ、うんうん、ぶっちゃけっていう言葉はないですけど、あのですね、うん、覚え力って皆さんあるんですよ。
へ、
ただなぜそれができないかっていうと、
うん、
あの多くの方が自分は満たされてないっていう思いがあったりするんです、
うん、
要は自分は足りないんだと思っていると、
うん、
あのその足りない部分を埋めようとして自分でどうこうと、うん、いろんなことで埋めようとするんですけども、
うん、努力しようとかね、
そうですね、
うんうん、
ただ本当はもう全て満たされてるものだと思うんですね、
うん、
今の現状で、
うん、
で満たされてるっていうことに気づくと、
はい、
本当に必要なものと、
うん、
本当は必要じゃないけれども満たそうとしてるもの、
うん、
っていうものの区別がつくので、はい、
うんうん、
本当に必要なものっていうのは満たされてるって実感した上でこれが必要だっていう風になっていくので、
うん、
そこに対して焦点が向くようになります。
うん、
それに対してやっぱり満たされてないって思うと、
うんうん、
満たすためにこれを入れよう、うん、これを入れようっていう風になっていくので、
はい、なっちゃいますね、
はい、そうすると結局焦点が合わなくなっていくので、うん、そういう風ないいものっていうものは得られなくなる、う
ん、あ、うん、見落としちゃうってことですか。
そうですね、他のことに気を取られちゃってる感じですね。まあ、本当に必要なもの何かっていうのに、まあ、焦点がちゃんと向いてれば、
うん、
まあ、その本当に欲しいものが得られるという状態になっていきますね。
小林さん自身はどうやってその焦点を受けてるんですか。
はい、これもですね、実はエネルギーワークを使っちゃってるんですけども、
はい、ここでも使える。
そうですね、
うん、
結局さっきのエネルギー、まあ、自分の中でそういうふうな思考っていうものがあって、それが体の中にも溜まっていくんです、
うんうん、
なのでそれをあえてその体にいいものを溜め込むっていうものを行ってる感じですね。
それは食べ物だったりってことですか。
はい、というよりかは、振動なので考え方ですね。
へ、
であとはですね、まあ、よくまあ、いろいろと巷ではいろんな本が出てて、うん、こういうふうな考え方になればいいんだよとかってあるんですけども、それができない方っていうのもいたりすると思うんですよ、
うんうん、
それがまあなんでできないかっていうと、逆の周波数が体に溜まってることが結構あったりします。
へ、
さっきの足りる足りない、まあ、満たされている満たされてないっていう話で言うと、自分は満たされてないんだっていう考えがずっとあると、それがもう体に溜め込まれてるんですね、
うん、
でそうすると、あの満たされてるんだっていうふうに言われても、それがすんなり入ってこないんですよ、
うん、
なのでそこを、まあ、要はエネルギーケアっていうので私がやってるのは、
うん、
じゃあこういうふうになっていくっていうことをいいと思いますっていう話をして、
うん、
まあ、それで了承を得た時には、
うん、
そういうふうなエネルギーをこちらから、まあ、提案をしていくんですね。
へ、満たされてるよっていう、
はい、満たされてる状態なんだっていうの、
うんうん、
でそうすると体の方がその状態になっていくので、それを受け入れやすい状態になっていきます、
うん、
はい、あとは、まあ、自分自身でその思考でいられれば、
うんうん、
その状態が続いていくの で、
うんうんうん、
で多くの場合は1回やれば、
うんうん、
それであの大丈夫になってきます、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、ただ結局は、うん、あの思考が体に残るので、
うんうん、
あの書き換えはすぐにできるんですよ、
うんうん、
いや自分はそうじゃないんだって言って、
うんうん、
自分に違う思考を考えていけば、
うん、
体の方には、
うん、
また、
ね、
はい、また元の状態になっていくので、
うん、
なので、まあ、あの最初の一歩を踏み出すきっかけとして、
うん、
そういうふうに、まあ、やったりもしたいですね。で、まあ、自分自身はあの、
うん、
多くの場合夜、
はい、
寝るときに行ってます。
うーん、
というのも、
うん、
私最初にさっき言った通り、まあ、発達障害があるんですね、
うんうんうんうん、
なので 本当、まあ、正直な話で言えば、
うん、
まあ、そういう人もいると思うんですけど、うん、毎日生きるのが辛いんです実は。
そうなんですか。
はい、気を抜くと辛いんですよ。
そうなんだ。
はい、ただそういうふうになるのは自分自身が嫌なので、
うんうんうん、はい、そうだよね、
はい、
うん、
やっぱり楽しく過ごしたいし、
うんうんうん、
でやっぱり自分自身が幸せでないと多くの方に幸せの提案ができないものなので、
うん
うんうん、なので、まあ、自分自身が幸せでいられるように、うんうん、しっかりと寝る前とかに、うん、自分自身のケアを行う。
へー、
はい、でケアを行っていると、
うん、
まあ、やっぱりその状態に自分自身がなれるので、
はい、
それによって、まあ、仕事の状態だったりとか、
うんうん、
まあ、日々の状態が整っていくっていうのがあるかと思いますね。うん、
それは寝る前に、はい、まあ、一人になって、
はい、
その整える時間っていうのを毎日取っているっていうことですか。
はい、
うん、
まあ、本当は毎日じゃなくてもいいんだと思うんですけども、うん、まあ、やはり人と関わる職業なので、
う
ん、
そう
ですよね、まあ、やっぱりそうなってしまっては良くないので、
うん、
はい、基本的に毎日行ってますね。
そうなんだ。その後ね、うん、私素敵だなと思ったのが、はい、その奥様との時間っていうのを必ず週に1回は設けてらして、
うん、まあ正直な話、
うん、
まあ、相手が寂しがるので、
かわいい。
そうですね、ありがたいものだと思います。
素敵な奥様ですね。
そうですね、ありがたいですね、
うん、
なので、まあ、やはり私自身が結婚をするっていうのは、
うんうんうん、
共に相手のことを幸せにしたいっていう思いがあるからこそ結婚すると思ってるんですね。
うんうん、
まあ、まあ、それぞれの考え方があるんですけども、
うん、
時々ですね、
はい、
結婚することによって幸せにしてもらいたいっていう方もいらっしゃると思う、う
ん、女性は多いかもしれないですね。
そうですね、
うん、
ただ、まあ、まあ、それでうまくいくこともあるとは思うんですけども、
うんうんうん、
多くの場合、幸せにしてもらいたいっていう思いですと、
うん、
ちょっと大変になってしまう方が多いのかなと。
うんうん、
なぜかというと、うん、幸せにしてもらうことが当たり前になってしまうんですね。
うん、
当たり前だと、うん、そこに感謝が生まれないので、
うん、
相手に対してそういう思いがなくなっていってしまうんですよ。
うんうんうん、
それよりも自分自身が相手を幸せにしたいって思ってると、
うんうん、
相手のことを自然に幸せにしていくことができるので、
うんうん、
そこで相乗効果で良いものが、まあ、生まれていくのかなと思ってますね。
うんうん、
なので、まあ、うん、相手が寂しい思いをしてるのを、
うんうん、
まあ、寂しい思いさせたくないですからね。
うんうん、
なので、まあ、そういう時間も取れたらという感じですね。
なるほどなんですね。素晴らしい。
い
いね。そんな小林さんなんですけれども、はい、今後の、
はい、
野望みたいなものはありますか？
そうですね、
うん、
まあ、一番やっぱり皆さんが自分自身の力を、うん、まあ、100% 発揮していただいて、
うん、
まあ、やっぱり幸せに生きるっていうことが大事なのかなと。
うん、
私自身で、呼吸をするっていうところが一つポイントだと思ってますね。はい、まあ、ご高齢の方と、
はい、
まあ、そういうお話もしたりもするんですけども、
うん、
やはりご高齢の方ってもうやっぱり辛いから早く迎えに来てくれないかなとか、
ああいう方いますよね。
結構多いですし、
うん、
もう強いて言うならもうほとんどの人が言ってるんじゃないかというぐらいなんですけど、
うん、
ただ、では幸せになりたくないのかっていうと、本当は幸せになりたい、
うん、そうですよね。
で、それが呼吸に現れてると私は思ってるんですね。
へ
え、息を吸うとたくさん空気が入って気持ちがいいですよね。
うん、
で、息を吐くのもまあ気持ちがいいんですけども、まあ、息を止めるってなる、
うんうん、
要は息を吸ったり呼吸をしている時っていうのは気持ちがいいんですが、
うん、
息を止めてる状態っていうのは不幸な状態、辛い状態なんですよ。
うん、
なので、
うん、
辛い状態が好きであれば、
うん、
息止めてればいいんですよ。
うん、なるほどね。
はい、辛い状態が一番最高だっていうのであれば、
うん、
息止めてて、
うん、
そうすれば、
うん、
もう辛い状態でられるので、まあ、そのまま、まあ、その状態にはなってしまうんですけども、
うんうん、
つまり呼吸をしてる、息をしてるっていうことは、
うん、
誰しもが幸せになりたい、幸福を感じたいって思っていることだと思うんですね。
うん、
で、そういうふうに思ってるんであれば実現できるというふうに私は思っているので、
うん、
やはりそれができるように、
うん、
まあ、状況としてできていない方もいると思うんですけども、
うん、
そこにまあ手助けをさせていただいて、まあ、皆さんが幸せになる、
うん、
で、まあ、なおかつ、まあ、それでいくと、まあ、犯罪っていうものが起こる必要がなくなってくるので、
あ、なるほど、うん、皆さん満たされててね。
そうですね、
うん、
まあ、人を殺してしまおうなんて思わないんですからね。
うん、そうだよね、そんな必要ないもんね。
はい、
うん、
な 、それでまあ犯罪も減っていくでしょうし、うんうんうん、あと今まだちょっとスタートはしてないんですけども、うん、お話がかかってるのが、うん、生活保護を受けてる方の、
ええ
うんまあ、サポートのボランティアを行って、そういう生活保護の方が社会復帰をするっていうような、まあ、プロジェクトを、まあ、立ち上げたいっていう方がいらっしゃるので、
就業支援みたいな。
そうですね、はい、なので、まあ、その方の力にもなれたら嬉しいなっていうふうな思いもあるので、
すごいですね、いろいろと。
そうです ね、やはり今世界が幸せになっているのが嬉しいですよね。
そうですね、はい、なんか本当もうね、喋ってるとどんどん心が洗われていく感じがして、私ね以前小林さんのことを天使のような人だなと思ってね、そう書いたことがあるんだけど、そうそう、だからね、いろんなところで必要とされてる方だと思うんですが、はい、今ね、小林さんのように自分で独立してね、事業を起こしたいだとか、はいうんまあ、やってはみたんだけどちょっとつまずいちゃってるんだよね、はい、なんていう人にアドバイスをするとしたらどんなことができ
ますか。アドバイスですか、多分、
うん、
その方はその方のままでいいっていうのをまず分かっていただくことかなと思いますね、うんうんうん、でその上で本当に求めてるものが何なのか、うん、はい、
はい、
で、まあ、先ほどの、まあ満たされてる状態ともつながるところがあるんですけども、うん、本当にしたいことが何かっていうのが明確になってくると、もう本当世界って不思議なもので、
うん、
必ずそこに対して、つながっていくものがあるんですよ。
おー、はい、うんうん、
ただそこ自体にやっぱり、うん満たされてないっていう思いがある方は気づけなかったりとか、それとは違う方向に行ってしまうことがあったりするので、
またキャッチし損ねちゃう。
そうですね、
うんうん、
はい、であとはやっぱり比較対象が結構いるじゃないですか。 あの人はこうだから
ライバルとかね、
はい、でやはり人と比較してしまうと、
うん、
自分自身が見えなくなることっていうのが多いんですね。
あるある、
はい、基本やっぱり人を見て評価の基準、こういう風になりたいなとかそういう風に思うことはとても大切なんですけども、
うんうんうん、
あの人と自分を比べて、
うん、
じゃあどうなのかっていうのを考えているっていうのは、
うん、
逆に自分自身を苦しめる結果になってうまくいかないことがあるかなと、
うんうんうん、
あなたがあなた自身のまでいて、
うん、
で得られるものをしっかりと得て、
うんうん、
で守られていることはちゃんと守られてっていうのが分かってくると、
うんうん
まあ、そういうふうにならずにいられるんじゃないかなっていうのは思いますね。
なるほどですね。何しろ自分を信じて、
はい、そうですね、
うん、
はい、それが大事ですね、
うん、
まあ、あるがもので大丈夫だと思います、
うん、そうですね、確かにないものは出せないし、
うん、そうですね、
あるものをより強く思ってこう、
はい、
エネルギーとして出していく、
はい、
うん、そうすると、うん、いろんなものがキャッチできるようになるんじゃないかなっていう、
はい、
ね、そんな感じでしょうかね、
はい、あとはまあやっぱり人によっては、
うん、
その向かう方向、
はい、
努力が身になっていかない方っていうのもいたりするので、
うん、
それをじゃあどうやったらうまくその努力が身になるようにするかっていうのも、
うん、
まあ、大事なポイントなので、
うん、
まあ、一応またエネルギーワークの話になると、
はい、
学びを得るエネルギーワークっていうのがあるんですね。
へー、
自分自身の考えを整理していったりとか、
うん、
自分自身の学びを深めていくっていうワークがあるんですけども、
うんうん、
まあ、それを行うと、まあ、自分自身の中で深めていくものが何かっていうのが分かってきて、まあ、自分自身でしっかりとした、まあ、正確な答えが出しやすくなるので、
うん、
まあ、今そういうことも大事かなと、私もこれはやってますね。
あ、ご自身でも、
はい、そうですね、
日々やって、
はい、やっぱりもともとその体の状態があったので、
うんうん、
いろんな思考をすることはできたんですけども、
うん、はい、
その中から正しい答えを選んでいくっていうのが、
うん、
結構私は難しかったんですよ。なので悩んだ結果出した答えなんですけども、うまくいかないっていうことがあったんですね、
うんうんうん、
それをまあ今はそういう学びのワークとか、まあ、いろんなものを行って、
うん、
まあ、その中でしっかりと自分自身で考えて、まあ、いい状態だろうっていうものを選べてるかなと、
うん、
なので、まあ、やはり最近といいますか、まあ、マッサージを行っても、
うん、
まあ、結果がよく見えることが多いので、はい、まあ、いい方向に進んでるんじゃないかなと。
すごいですね、
はい、
施術力も上がり、
はい、そうですね、
うんうん、
いろんな方向で、なので、まあ、それがそれぞれに対して、
うんうん、
自分自身の学びを深めていけば、
うん、
自分の力をさらに発揮できる状態になるかと思いますね、
うんうん、 どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、今日はなんかね、
たくさん
ね面白かったのでもついつい聞いてしまって、
は
い、どうもありがとうございます。なんかいろいろなエピソードを聞かせていただいて大変有意義な時間でした。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
シリーズ心身リラクゼーションルーム代表の小林よしのりさんでした。
どうも
ありがとうございました。
いかがでしたか。実はね、ここ数週間ぐらいですね、どうもね斉藤さんの調子が良くなくて、まあそう言っても病気で調子が悪いわけじゃないんですけれども、なんかこうインタビューの時に使う三脚が壊れたりとか、機械の調子が悪かったりとかね、あとはもうマイクを忘れるなんていうね、これまでになかったようなボミスしたりっていうあのことが続いてたんですよ。でまあ笑ってあの済ませてたんですけれども、この今回小林さんのエネルギーワークの話を聞いた斉藤さんがね、あのインタビュー終わった直後にご自分の機器類を見せて、こうこの中でおかしなものはないのかっていうのをね聞いていました。そしたらね、思いがけないものを指摘されててね、もう本当これはびっくりでしたね。ね、斉藤さんうなずいております。これあの省いてるんですか。
いや、
あ、まだ使ってる、
使ってるよ。
あ、まだ使ってます。
買い替えなきゃなとか思いながらまだ、携帯のケース買って
くる、はい、
い
つか
全然いい
です。大丈夫ですか。はい、そしたら今見たらまだ使ってるということなんですが、そろそろ買い替えなきゃなと言っております。
携帯のケースです。
はい、スマホのね、
スマホのケース、
スマホのケースでした。はい、なんか不本意なものをね買っちゃったんですよね、妥協で。
そうです。
それがね良くなかったみたいで、お気をつけください。
はい、
番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いません。ぜひメッセージの方お待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美雪、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。